教だから恐れることはない。棚橋千恵美副牧師です。
本日皆様の集合欄に311祈りのしおりが入れられていたと思います。ただいま司会者のお祈りにありましたように、本日は東日本大震災が起こってから1年が経った手術です。今日は主礼拝後に、星川教会のこの礼拝堂で祈りの時を持ちたいと思います。日本キリスト教団の各個教会において、被災された方々、原発事故によって住み慣れた土地を離れることを余儀なくされた方々のために、一つ一つの教会が今日祈りが捧げられます。今朝与えられました聖書は、マタイによる福音書の10章16節から33節の御言葉です。ここに書かれていることは、迫害を受けている教会です。この箇所は、私たちが今この箇所の、この御言葉を聞くとき、読むとき、ためらいな気持ちがあるように思います。加藤恒明先生の著書に、このことが書かれておりました。多くの人がこの御言葉を教会でどのようにして宣教できるか戸惑うためだと書かれていました。その理由の一つに迫害など今の教会ではまずありませんので、現代のこととして御言葉を今の御言葉として聞くということに遠く隔っているように思われて、どうしても自分のこととは思えないということが挙げられておりました。おそらくまずこのことに私たちは戸惑うのではないかと思います。今日の御言葉をどう受け止めるのか、その受け止め方はいろいろあるのかもしれません。今日与えられる御言葉に、今私たちに与えられる御言葉に聞きたいと思います。16節に、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだと主イエスはおっしゃっておられます。狼というのはやはり牙を向いて襲いかかってくる、そして全てを食い尽くしてしまう、そういうイメージがあります。おそらく直接にはこの後の17節と18節に出てまいります。街道で撃たれること、そしてまた総督や王の前に引き出されるというこの迫害も指しているのだと思います。ただここに書かれていることは、主イエスの時代にはまだ起きていなかったことです。実際に教会の迫害が起こったのは、主イエスキリストが十字架の死と復活の後、教会が作り上げられてからです。教会ができたこと自体が主イエスキリストの十字架の死と復活の後であります。そうしますと、この主イエスのお言葉は、初めの弟子たちが主イエスと生活を共にした初めの弟子たちが主イエスにこのように教えられて、それが主イエスが去った後にこの主イエスの語ってくださった言葉を思い起こしながら、そしてまたこのことが本当に実際にその通りになった、本当に主イエスが言われたように教会が迫害されるようになったということをここで記しているように思います。主イエスの言葉を聞いた最初の弟子たちが教会を作りました。そして教会はその弟子たちから聞いた言葉をまた次の教会に語り伝えて、そのようにして 教会は語り伝えてきたのです。そうしますと、この御言葉も今私たちに与えられた御言葉であろうと思います。教会は福音を伝えることが使命としてあります。福音を伝えるために教会が建てられ、また私たちが福音に生かされ、福音を伝えるために私たちが今あります。私があなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだというのは、どんな時代にあっても、いつの時代にあっても、伝道というのはたやすく順調な道ではないということだと思います。迫害というまでもいかなくても、反感を買ったり、福音を語ることにおいて、誰かに福音を語ることにおいて反感を買ったり、また無視されたり、全く相対にされないということは必ず起きてきます。そのように考えていきますと、この狼というのは、反感を買うということは、人に対してこれは抵抗するわけですが、福音を聞いて抵抗する、反感を抱くということが、この狼になるということなのだと思うのです。福音は私たちに悔い改めを迫ります。罪を示して悔い改めを迫ります。福音を語るということは、その人が悔い改めて、それまでとは全く違う生き方を迫ることです。私たち人間は自分の生き方に、自分の生活に不当に干渉されることを嫌います。誰からも邪魔されたくはないのです。自分の思い通りにならないとしても、自分でやはり思うようにしていたいのです。狼の根とは、自分中心な人間本来の姿であることを思わされます。それでは、その狼の群れに使わされる羊とは、これはどういう意味でありましょうか。羊は弱い動物です。牙を剥く狼に比べれば全く無防備であるということがわかります。つまり、主イエスに使わせた者たち、主イエスの弟子たちは、私たちは自分に向かう者に対して全く無防備であって、反感を持つ者の前であっても、自分の武装解除をする者、自分に反感を持つ人々の前で、それでも相手を敵と考えずに生きることであると示されてまいります。主イエスによって使わされた弟子たちは、主イエスによって使わされた私たちは、どんなに反感を持つ人々の前にあっても、自分の方だけ武装を解いた人間として生きることが求められています。これは殉教せよと言われているのでしょうか。殉教ということには、これは麗しい英雄のような響きがあります。あるいは一方的な被害者的な、そのような意識であるかも、そのような意味もあるかもしれません。しかし、主の弟子とは英雄的な、また被害者的な気分に浸ることを良しとはされません。主イエスは蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさいと命じておられるからです。旧約聖書の創世記において、生き物のうちで最も賢いのは蛇であると記されています。その賢さは、 持ち方次第で正しく使えば尊いものとなり、反対にエヴァを誘惑したような悪魔の剣ともなります。これに対して鳩は純真として柔和を象徴するものです。まっすぐに一筋に思う心であると思います。主イエスの弟子たちは、これは賢さ、これは鋭い判断力、判断力とともにまっすぐな心を備えよというのです。判断力、鋭敏な判断力とまたまっすぐな心、この心をどうしたら備えることができるのでしょうか。19節から20節には次のように書かれてあります。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。あなた方の中で語ってくださる父の霊である。私たちのうちに父なる神の霊が、聖霊なる神がおられて、私たちのうちに働く聖霊なる神が語ってくださいます。これは私たちがだからといって何の努力もしなくてもよいということにはならないと思います。私たちのうちに聖なる神が語ってくださるということは、私たちはまず聞かなければなりません。私たちは神の御言葉を聞き、聖霊なる神の助けによって祈り、御心を絶えず尋ね求め続けるとき、語るべき言葉を語り、時々に必要な適切な判断が、まっすぐな心が、神に向かうまっすぐな心が、御言葉に引き、福音を一心に思う心が養われていくということを思わされるのです。私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし私のために最後まで耐え忍ぶ者は救われると言われています。私の名のためにとは、私に忠実であるという理由でという意味です。そして最後までとは、死に至るまで、最後までとは死に至るまで主イエスに忠実であることが求められています。私たちにどんな困難にあっても、苦難にあっても、そこに踏みとどまることが求められているのではありません。最後まで、死に至るまで主イエスに忠実であることは、私たちがどんな困難にも、どんな苦難にも勇気をかざして立ち向かえということではないのです。むしろ反対に、主イエスは逃げろと私たちに教えています。一つの町で迫害された時は、他の町へ逃げていきなさいと教えておられるのです。そこで頑張って勇気を見せて苦難に向かえではなく、逃げろというのです。なぜでありましょうか。主イエスに従う者に主イエスは逃げろと教えるのです。無意味に死に至ることを主は禁じておられます。 求められることは、私たちの目的は、与えられた目的は、どこまでも福音を伝えることであるからです。殉教の世、殉教が英雄的な行為ではなく、そうではない、どこまでも福音を伝えるために私たちは使わされているのです。伝道は苦難の道のりですけれども、またこの道は私たちが信仰を告白する道でもあります。26節から33節において、恐れるなという言葉が3度繰り返されます。恐れるな、人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らずに済むものはないからである。覆われているもの、隠されているものとは、これは何でありましょうか。覆われているもの、隠されてしまうものとは、これは常に真理なのではないでしょうか。覆われているもの、隠されているものとは、真理のことを指すと思われます。真理は必ずどんなに隠されても、覆われても、真理は必ず明らかにされるのです。これは私たちに与えられた約束であり、励ましの言葉です。真理の言葉、真理すなわち神の言葉は、神が私たち人間の魂に語りかけてくださった言葉、たとえ人がどんなに押さえつけ抑圧しようとしたとしても、いつか必ずその妨げや抵抗する力を突き破って、神の言葉は外に現れ出るというのです。私たちが恐るべきは人ではなく、私たちを作られた神であり、私たちを作られた神であるならば、神だけが私たちの体も魂も滅ぼすことがおできになります。神だけが私たちの体も魂も滅ぼすことがおできになるならば、神だけが私たちの体も魂も滅びから救い得るのです。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられる。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。アサリオンは、これは最も小さな通貨です。この最も小さな通貨で2羽のスズメが売られている。そのような価値のないスズメでさえ神の許しなしには地に落ちることはない。つまり神の配慮の中にあるのです。最も小さな通貨で売られているスズメでさえそうであるならば、スズメよりもはるかに尊い価値ある人間には、なおさら神はご配慮されるというのです。髪の毛一本までも数えてくださるほど、それほどに私たちのすべてを、私たちのすべてを細やかな配慮を持って顧みてくださるというのです。この神の私たちへの、人間への顧みは細やかな 配慮ご配慮ある帰りには、キリストの十字架において罪人でしかない私たちを、本来滅ぼされるべき私たちであるのに救われたことに、ここに表されました。私たちにこのような愛とご配慮を賜る神が味方であるならば、私たちのうちにいてくださるならば、だから恐れることはない、だから恐れるな、だから恐れることはないと、そのように示されてまいります。誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の地の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。32節33節は励ましの言葉の最後に32節33節の御言葉があります。主イエスは私たちに、主イエスの弟子たちに励ましの言葉を語り終えた後に、ここに一つの警告を語っています。苦難の中で主イエスへの信仰を告白し続ける者だけが、最後の審判において主イエスの取りなしを受けることができるというのです。これは私たちの行いによるということなのでしょうか。そうではなく、どこまでも私たちが信仰者として神との交わりの中に生きる者として、そのようにして生かされているものであることを、ここで主イエスは改めて示し、そのように神と共に生きるものであることを求めてくださっているのです。神の私たちに対する帰りには、私たちを許し救うために、そして永遠の命を与えるために、イエス・キリストを十字架にかけられるほどの愛に示されました。だから恐れるな、だから恐れることはない。どのような時にあっても、神の愛に、キリストの恵みに応えていく時、それがどのような形であっても、福音の伝道の道が開かれていくことを思うのです。聖霊の助けによって祈りを持って、神の愛を、キリストの恵みを、決して消え去ることのない希望があることを、多くの方々に、一人でも多くの方々に伝えていくものでありたいと思うのです。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉に教えられ、聞くことが許されて感謝をいたします。昨年の東日本大震災から1年が経ちました。昨年の今日2時46分大きな地震が起こり、大津波が起こり、そしてそれによって原発事故が起こりました。大地震によって直接に引き起こされたのは、引き起こされた原発事故ではありますが、しかし人災であるということを多くの方々が思わしめられています。そのために多くの方々が今もなお痛みの中で、また苦しみの中で生活することを余儀なくされ、また精いっぱい生きておられることを思います。どうぞ被災地にある方々、被災されて 心の傷を負い、また心の傷を負いながら、その後にまだまだ苦しみが続いている、そのような生活をされている方々をどうぞ主が顧みてくださり、どうぞ慰め励ましてください。私たちが祈りを持ってお一人お一人ともに寄り添うことができますように、私たちの祈りがまた私たちの具体的な形となっていくことを生きますように、どうぞ導いてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人を、神様を求めておられるお一人お一人を、どうぞ豊かに祝してください。苦しみの中にある方々、悲しみのある方々を、どうぞ主が共にあってお支えお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。